皆さん、おはようございます。武田邦彦です。まあ、落語界の皆さんとか、まあ、いろいろ私に、ね、関係する方々ともですね、いろいろお話してますし、最近では虎ノ門ニュースとか、有本さんのチャンネルとかですね、本当の話と、まあ、いうようなことで、YouTube にも、まあ、一週間に2回ぐらい出演しております。まあ、しかし、このブログも含めてですね、どうもやはり私はこの社会を日本を良くしようという気持ちが強いもんですから、まあ、非常に悪いところを指摘しがちなんですね。しかし悪いところが理解してもですね、なかなか個人個人が幸福になるってことないんですね。で、私は幸福の講座みたいのを何回か随分やっておりますが、そこで話していることっていうのはこのブログで書いてることとかなり違うんですね。このブログはどうしてもやや批判的になってしまうんですね。例えば、まあ、NHK がこういう悪いことを言ってると。で、まあ、本当に NHK って、今の NHK ってもう日本人とは思えないぐらい悪人なんですよ。だけど、まあ、本人たちは自分たちが善人だと思ってやってるんですけどね。まあ、そういうのを指摘しても、相手の数がもうこの頃多いんですね。まあ、日本人で、たちの悪い人がどんどん増えてきてるので、まあ、たちの悪い人をこう、注意してもですね、あまり建設的じゃないなと最近常々思ってるんですね。っていうのは東京で最近歩いてますとね、もうほとんど東京には日本人がいないんじゃないかと思うこともあるぐらい、まあ、こう日本人の良さっていうものがね、ない人が多いんですよ。まあつい2日ぐらい前に小学生がこう本当にお辞儀をしてね、それが世界中の人に感銘を与えて、まあ、世界中の人が、ああ日本はいいなと、よく外国から来られるツアーの旅行客の方もね、日本人がとても親切なんで、とても感激して帰られたりすることがあってですね、私も日本人ですので、まあ非常に嬉しいんですけども、日本人同士の実態っていうのはですね、必ずしも皆さんが知ってるようにダメなんですね。この前僕もすごくショック受けたのはですね、池袋で乗り換えをしたんですよ。私鉄と地下鉄の間で乗り換えしたんですね。その時本当にびっくりしたのがですね、本当に私も、心からびっくりしました。随分私も年なんですけども、それにもかかわらず、こういうことが日本でも今起こるんだなっていう感じのことでした。それはまあまあ乗り換えの時に階段が短い階段もありますけど、まあまあ長い階段もありますよね。それほど特別には長くないんですけど、どっちかっていうと普通の乗り換えの階段よりか長めなんですよ。で、僕はその時ちょうど、出張に行くところで、片手に重たいっても大して重たくないんですけど、まあ、ガラガラ引くやつですね。それを抱えておりました。それで階段だから、ガラガラと引っ張るわけいかないんで、よいしょと持ってですね。それで、よたよたと登っていったんですよ。そしたら、ちょうど階段の3分の1ぐらい行ったところでですね、真ん中の手すりをこう捕まってですね、女性の方が、まあ、35歳ぐらいでしたか。こう、もうね、力尽きてね、バックっていうか、それもガラガラ引いておられるんですね。で、もうそれが重たくて旅行で、それでもう立ち往生して、もうそこから行けなくなっちゃってるんですよ。で、それをですね、かなり広い幅の階段でしたけど、ちょうど午後の、夕方の6時ですよ。6時頃にわーっとみんなが登っていくんですね。それで1列がまああれ20人ぐらいもいましたから、それがどんどん、夕方のね、6時頃こう、登っていくんですよ。ですから、その女の子を見ながら登った、まあ女性はちょっと無理にしても力がね、あれだから、男性だけでもね、100人以上は女性のそばを通過しましたよ。これでみんなちょこっと見てるんですよ。で、僕はこの歳だしね、それから、大きなバッグを持ってますし、旅行用バッグ持ってますし、どちらかというと私が誰かに、おじいさん、バッグ持ちましょうかと言われるぐらいの全体の感じだったんですよね。まあ、登る人はみんなサラリーマンですから、定年前ですよね。おじいさんおばあさん一人もいません、多分。それから子供もいませんでした。小学生とかね。中学生なんかもいない。そういう現役の大人中心で、ざーっとみんなが階段を登ってるところに、今から旅行行くんでしょうね。一人の若いっつか、まあ35歳ぐらいで若いって言ったらいいでしょうけど。それがね、近づいたらね、何が分かったかと、大きなバッグですね、キャリアバッグと、小さなバッグと、傘を持ってたんですね。それでもう往生しちゃって、途中で止まってたわけですよ。 それで僕どうしようかなと随分こう考えたんですね。本当正しく言えば、周りの男性で、屈強な男性で今、タタタタタタ上がってる人たちに、ちょっとあの女性助けてあげてくださいよって言いたいところなんです。本当はね。だけどそれもちょっとなんだから、迷ったんですよ。僕が助けられるようなところですね。電車の乗り継ぎで階段があって、みんながわーっと登ってると。僕自身もみんなの邪魔になっちゃいけないからと思って、重たいカバンでできるだけ早く登ろうと思ってるとこですよ。だけどね、やっぱりあまりにかわいそうだから声かけてね、その女の人にね、あ、私手伝いましょうかって言ったんですよ。ね、荷物ね。で、その女の人は断るんじゃないかと思ったんですよ。歳も35ぐらいでちゃんとした女の人で、みなりもきちんとしてるので、常識もあると思うんでね、僕をパッと見たら、これはじいさんだなって分かって、いや、じいさんにそれを頼むのと思うかなと思ったんですよ。その老老介護みたいなもんですからね、言ってみれば。だけど思い切って言ったんですよ。したらね、やっぱりね、ちゃんとした女の人でしたよ。そんな常識がないとかそういう感じじゃない人。お願いしますって言ったんですよ。やっぱり辛かったんですね。その辛い理由の一つに傘もあったんですよ。実際傘も持ってると大変ですよね。で、僕がバッグは二つ持つところありましたから、二つ中か一つ半ぐらいね。そこを持って、重たいバッグをね、それでも往生してるわけで、こんなことやって。で、僕のバッグをこっちに持って登り始めたんですよ。したらその女性は、もう一つのバッグを手すりに捕まってた方の手で持って、それで傘を持ちました。それで二人でね、よいしょよいしょと上がったんですね。だもちろんすごく時間もかかるし、から僕もバッグ持ってるし、大きなバッグ持ってますし、旅行カバン。旅行カバンっていうかガラガラですからね。車輪がついたやつですから。それであのキャリアバッグね。で、女性もこっちは大きな専門的なこう四角い大きなやつありますよね、最近。それを持って二人で渡るわけですから、かなり速度も遅くなるわけですよ。それでもね、ついに一番上まで行くのに、僕もヨロヨロしながらでしたよ。で、まあ頑張ろうと思ってね、運びましたし、やっぱりその35歳の女性よりか、一般的には僕の方が男性ですから、いくら年取ってても力がありますから。で、ガッタガッタ上がってね。で、最後に、平地になりますよね。階段が上り終わります。それでそこでバッグを下ろして、いや、大変だったですね。つったら、ありがとうございます。つって。そして僕は改札を通って、まあ、もう一つの電車の方に行ったんですよ。あのね、東京にいてね、障害者席がありますよね。まあ、あの、妊婦とか、老人だとか、体の弱い人とか、足の怪我してる人とかね。そういう人が座るとこありますよ、端の方に。まあね、最近僕は2、3年前に東京にね、生活することが多くなって、びっくりしたのがね、愛知県じゃほとんど空いてます。そこに健常な人が座ってるってことほとんどありません。僕はもともとですね、老人席ってそれほど好きじゃないんですよ。まあね、働いてる人が疲れてるんだから、まあね、老人は暇な時でも動けるんだから、まあ働いて疲れてる人に、座ってもらおうっていう気持ちの、そういう気持ちの人なんですよ。確かさんまさんの番組でもね、シルバーシートってあんまり感心しませんねって言ったような気がするんですよ。だけど、だから僕は元気な時はできるだけ座らなくてもいいっていう態度なんですね。だけどね、目に余ります。東京の電車で障害者席っていうかシルバーシートっていうかね、そういうところに座ってる人間の顔とかね、もう見るに耐えませんね、僕。もうこれが日本人だと思いますよ。平気で座ってるんですよ。時々ね、僕も一般の人に迷惑かけちゃいけないから、シルバーシートの方に行くようにしてるんです。っていうのは、老人はシルバーシートの方に行って、たとえ座ってても立ってても、一般の勤務してる人が疲れてるだろうから、釣り革も捕まりたいだろうから、僕らは非現役だから、現役じゃないからね。やっぱり現役じゃない方に行こうと思って、僕そっちの方に行くんですけどね。足が悪くてね、歩けないような人がいるんです。立っててもヨロヨロしてる人がいる。その前にね、もう本当に元気な若い人がいる。僕が今まで絶対譲らないね。本当、東京の人っていうのはね、もう人間じゃありませんよ。日本人という前に人間じゃありません、もう。あのね、この頃外国の観光客いますね。外国の観光客はちょっと事情がわからないから座ってる人多いんですけど、やっぱり俺座っちゃいかないかなって顔しながら、老人が来るとなんか立ったりしてる人もいるんですよ。いや、日本に来てね、やっぱりマナー守らんといかんと言われてるんでしょうね。それ、だから、日本人よりか外人の方がマナー守らなきゃいけないって。あ、年寄りに マナーっていうかね、マナーじゃないんですね。年寄りでヨロヨロして、自分の近くにいたらね、年寄りの問題があるんですよ、もちろん。年寄りっていうのは頑固だから、どっちかっつうと。どうぞって言うと、いや、私立ってる方がいいんですなんて言われちゃって、まあ、気まずい思いをするから嫌だがってるってこともあるんですよ。もちろん僕もずっと年寄りだったわけじゃなくて、僕も若い頃若かったから、そういう体験してますからね。だから、年寄りの方も考えなきゃいけないけど、このくらいひどくなるとね、年寄りもね、もう譲ってもらわなくていいやって気になります。自暴自棄になりますよ。俺倒れてここで倒れてもいいや。頼んでね、若い人にね、譲ってくれなんていうこと自身がね、情けないって思うようになりますよ。だって階段事件ね、僕も本当に思いましたよ。多分ね、歩いてる人って助けようと思う人もいるかもしれないし、相手が女性だったってことで遠慮した人もいるだろうし、あんな大きなね、自分が持てないようなバッグを持ってね、途中で階段登れなくなるってな、あいつバカだなと思った人もいるでしょう。だけど、そういう批判精神ばっかあるんですよ。今ね、YouTube なんか見てもね、人の批判がすごく鋭いです。日本人はね、批判の精神ばっか、僕もそうかもしれないですけど、批判精神だけが養われてね、もうダメな人間になりましたね。でも本当にね、最近もう東京から離れるとほっとしますよ。それはね、名古屋のことを皆さん悪く言うけど、名古屋はもう全然いいですよ。東京に比べたらやっぱり人間が住んでます。僕の友達でもう東京嫌だからっつって、東京から早いうちに離れたいって言ってる人もいるんですね。これはね、僕ね、この前こうそういうことがあったんでじっくり考えたんですけどね。日本人でもね、人っていうのは集団になって、何かこう仕事とかお金儲けとか、そういうことに夢中になると、一人一人は人間らしい心が持ってても、団体としてね、まあ、非人間的な行動になるんでしょうね。だから、今ネットなんかでも本当にこう人間性を疑うっていうか、この人本当に人間だろうかと思うような人がいるんですね。まあ、そういうことが集団で発生するっていうことの現象が東京なんかに現れてるのかなと。おそらく日本の地方はね、人が少ない。僕も地方すごくもう一緒っちゅう言ってるんですけど、みんないいですよ。それからもちろん昔から言われるように、金持ちほど悪い人が多い。それから教養のある人、つまりいい大学出てる人の方が悪い人が多い。ね。それでなんか社会的に地位のある人の方が悪い人が多い。全部逆なんですよ。素朴で親切で一生懸命自分がやってて、あまりこう人をいじめない。そういう人はみんな地方に住んで、お金もなくて、一生懸命やって、家族の幸福とか友人とのあれを楽しんでるっていう、そういう人なんです。だから我々なんで教育なんかしてるんですかね。なんでお金がもう少し多く言えばいいとか、美味しいレストランでご飯食べようとか思ってるんですかね。少しでも子供の教育を良くしようとか、なんでそんなこと思ってるんですか。全部ダメになっちゃう。ダメになってるんです。だからもちろん平均所得はね、東京が一番日本で高いでしょ。その一番高い東京が一番人間としてダメになってるっていうことなんですね。で、まあここでは、まあ、悪い人をもう追求せずに、今日からね、今日はもうちょっと序論になっちゃったんですけど、まずはもうとにかく幸福になろうと。自分が幸福になろうと。もうね、NHK もここまでね、NHK がなぜ非人間か、人間ではないっていうことは、ちょっとね、時間があったら説明したいと思うんですけど、これも気分が悪くなるんで、まあ、よほど気分のいい時にね、もうNHK に勤めてる人はもう人間じゃありません。もう具体的にちゃんと言いますから。もう人間とは到底言えません。だけど、NHK の人が人間から外れたのはね、やっぱりこれ、その個人の問題じゃないと思うんです。何をしても、視聴者がみんな払ってくれて、生活を安定してて、何を言っても文句言われない。つまり NHK から仕返しされますからね。だから、もうビクビクして NHK に近寄らない。で、NHK の人も国民と接触しないように今してます。一生懸命ね。そういう具体的な例もこれから少しずつ言ってきますけどね。やっぱり人間ってそうなっちゃうんですね。それは NHK が大きい組織であるってことと、自分の身が守られてるってことと、生活が安定してる。人間はそうなるとね、今の NHK の人みたいに悪くなっちゃうんですね。それでまた、その NHK が悪いって、悪い人の集まりだっていうことも日本人にはよくわからないんで、この前ね、本当にかわいそうだと思ったんですよ、その人がね。僕のブログにね、武田先生ね、血圧っていうのは、年齢プラス90ってのが間違ってたので、 それで血圧に基準を設けて、それ以上の人は高血圧ということにしたんですよと。親切に注意してくれてる人はいましたけど、血圧プラス90が間違っていることはありません。高圧剤を売るために NHK を始めてしたお医者さん、お医者さんはね、悪くはないんです。日本のお医者さん決して悪くないんです。だけども、医者、同じですね、NHK、東京に住んでる人、東京人、NHK の働いてる人、お医者さんってみんな同じですけどね、本来はいい面を持ってるんです。それが集団となって動いた時には、悪い方に行っちゃうんですね。それが僕が指摘してきたところの多くなんですよ。だこれも指摘しても無駄なんですね。これは人間の本性があって、自分と同じ人が大量になって、生活が安定して、社会からチヤハヤされて、しかも自分の身が守られてると、人間は悪い方に走ってしまうという大原則がただ適用されてるだけなんですね。ですから比較的生活が苦しくて、自分なりに一生懸命やってるし、それから家族とか友人を愛して、そして生活してる人は人間らしく本当にいいんですよ。多分、その階段ね、乗り換えの階段の時に女の人がもう持ち上がらないで苦しんでるのを見たら、そういうところの人はね、全員が助けます。しかし6時頃ね、大手町の付近をね、通ってるような、そういうエリートサラリーマンは、もうそういう心がなくなっちゃってるんですね。これはだから個人の問題というよりも人間の集団性の問題ですので、そこでもうそういう人たちはちょっと置いてもらって、もう東京に住んでる人、今のお医者さんの半分ぐらい、それから東大の教授、 NHK、 これ全部のもうやらない、僕やらない、もう嫌だから。でまだね、日本は8割ぐらいの人は心正しく自分なりの人生を送ってると思うんで、僕はこの人と話したいですね。その人たちとこのブログやりたい、そう思いまして、今日から幸福になろうというテーマを設けましてね。でまず健康からいこう。健康というのはね、僕の今から言う健康は皆さんが考えている健康と全然違いますから。皆さんの考えている健康は NHK で作られた変な健康ですからね。だからそうじゃなくて、 NHK とか厚生労働省とかね、全然健康ではありません。僕の健康は本当に幸福になるための健康ですということで、まあ、随分僕もそういう活動をやってきましたんでね、今日から、そうすると僕もニコニコしちゃいますんで、いいと。僕の健康にも役立つ。こう思いまして、明日から、今日少しは入れると思ったんです。入れませんでした。明日からですね、幸福になるための健康。それも、一般の日本人のためのですね、良い日本人のための、幸福のための健康とか、そういう別のね、学問だとか科学だとか、まあそういうこともお話していきたいと思っております。期待してください。